ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えする全ての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、
はい、
先週、
はい、
プー先生にも先生がいるというお話をいただきました、
はい、
先生の大先生はどなたでしたか？
はい、胎児たちです。
はい、そうです。たくさんの胎児と出会われてきて、まだまだわからないことがあって、奥が深いお話を先週いたしました、はい、そして今回はその先生がお仕事にされている出生前診断というところで、
はい、
これはタブーだったの？というようなちょっと質問がね、
そうですね、
来ております、
はいはい。出生前診断っていうのはかつてはタブーだった時代があります、はい、
うん、
でそれはもうだいぶ昔になるんですけれども、出生前診断をする、まあ、羊水検査とかですね、うん、そういうことをするっていうことで、いろいろなその赤ちゃんの障害が分かったりとか病気が分かったりするということで、まあ、その障害のある方々の団体の方とかがとてもその心配をされて、うん、そしてその出生前診断に強く反対をされてた時期があるんですね、
はい、うん、
そういうことがあって、産婦人科の先生も出生前診断っていうのはそのするということがとても怖いというふうに思ってらっしゃる先生方も非常にたくさんおられたっていう、そういう時代があります、
うん、なんかこう二択しかないのかなと思われがちなのかなと私は思います、うん、それを受けることで産むか産まないかを決めなきゃいけない、
うん、
その選択しかないならば、もし何か異常があった時とか赤ちゃんに何かあった時に、あなたは命をどうするのみたいに、
うん、
なんか問われてしまうのかなとか、うん、そういうふうに見ている人がタブーと言ってしまうのかとか、なんかいろいろ見解してしまいますよね。
そうですね、出生前診断っていうのは、うん、そもそも目的は赤ちゃんが元気かどうかということを、はい、まあ、知ることなんですよね、皆さんやっぱり一番心配されているのが、うちの子元気、うちの子健康っていうのが一番のやっぱ心配事なんですよ、
はい、
でそれを赤ちゃん元気だよっていうことが分かることが、まあ、まず一番の目的になると思うんですね、
うんうんうんうん、
次にやっぱりじゃあ赤ちゃんが病気があるかもしれないと、うん、赤ちゃんが病気がありますって分かった時で、その時にはそのどうしてその出生前診断があるかっていうと、一つの目的としてはその子をどこで産むか、
うん、
それからどういうふうに産むか、どんな先生たちがいる、まあ、専門の先生たちがいるところで産むのか、それから将来頑張っていけるかっていうようなことを考えていく、まあ、そういう準備にのためのまあ、診断っていうのがその出生前診断なんですね、
はい、それこそお母様にお仕事があるならばそれをどうするかとか、
はい、
介護がある方はどちらもの子育て介護できるかなとか、どんなふうに人を頼ろうかなとか、
はい、
まあ、数限りなく準備できることはありますもんね、
はい、
うーん、
なので、まあ、もちろんその産むか産まないかっていう選択を迫られる、うん、そう、それも選択の一つだと思います、うん、でもちろんそれはまあ週数がある程度限られていることにはなるんですけれども、うんうんうん、まあ、それも一つの選択肢にはなる。だけどお母さんお父さんっていうのはやっぱり赤ちゃんがどういうふうに育っているのかっていうことを知りたいと、うん、 いうふうに 思うのはこれ当然じゃないでしょうかね。
先生、私もね保育士を10年やってた経験があるんですよね、はい、その後子供を育てながらベビーマッサージのお教室を十数年やってきたんですね、はい、もうねお母さんたち、この湿疹って汗もですか、水疱瘡ですか、うちの子髪の毛生えてこないんですけど大丈夫ですかとか、もうちょっとのことで もう一生懸命考えて、はい、いろんなママさんと相談し合われているんですね、はい、それぐらい自分のお子さんのことって一生懸命見て、はい、観察して心配されている、
はいはい、
前回のお話で胎児もいつからかは命なんだよってお話先生されたじゃないですか、
はいはい、
その時点で自分の子のことを知るっていうのは親として当たり前のことなのかもしれませんよね。
そうですね、
うん、
もしそれを知らなくて生まれてから、はい、まあ、知るっていうことももちろんやっぱりあるわけですよ、
はい、
だけど、まあ、生まれる前にその心の準備とかいろんな準備ができればそれに越したことはないですし、うんうんね、もちろん病気っていうのは一生大人になってからかかる人もいれば、まあ、生まれた時、うん、まあ、生まれてからいろんな病気にかかる人ももちろんいるわけで、はい、必ずしもそれがどこからが先天性で、うん、どこからが後天性なのかっていうのはそれはわからないですけれども、う
ん、大事は奥が深いとおっしゃってましたもんね、
はい
はいはい、だから先生なんですよね。
そうなんです、
はいはい、私から一つ質問してみてもいいですか、はい、そのもし診断をされて、もしかしたらこう生まれてから何かちょっとハンデがあるかもしれないとか体がちょっと正常ではないかもしれないということが分かった時に、
はい、
そのママやパパから先生にご相談されることってきっとあると思うんですよ、
はい、
先生どうしよう、それこそ二択しかないと思っていらっしゃる方なんかは産んだ方がいいのかな、もう産まない方がいいのかなとか、うん、あとは私できるんでしょうかとか、そんな風に先生に答えを求めるまではいかなくても、うん、相談された時プー先生はどのようにされてるんですか。
そうですね、
はい、
やっぱりその選択自身っていうのは最終的にはお母さんお父さんが最終決断をされるっていうことにはなるんですけども、やっぱりその迷いがこう毎日朝起きたら今日はこう思うんだけど、夜寝る時にはいやいや頑張れるかな、でも次の朝起きたら無理かなみたいに思うお母さんたちも、
不安と勇気と希望のなんかもうぐるぐるですよね、
はい、
きっとね、
はい、だけど私はまあどちらの選択にしてもですね、まあお母さんとお父さんが本当に真剣に考えて出した結論であれば赤ちゃんも分かってくれるし、うん、生活っていうのもやっぱりそれなりの生活をしていけるなと思うんですね、
うん、
なので、
うん、
まあ、赤ちゃん、まあ、産んだ場合どういうふうになっていくかな、産まなかった場合どういうふうに自分はその心が整理できるだろうかとかっていうのをですね、もうこれ想像しかないんですけれども、
イメージですよね、
はい、だけどやっぱりその自分の性格ってある程度やっぱり分かってられたり、うん、あるいは夫婦同士でね、
うん、
ご夫婦同士でその性格っていうのは分かってらっしゃる方々多いじゃないですか、
はい、
そうするとまあこういうふうに選択をした場合、うちの妻の場合はやっぱりかなりその後を引くだろうなと、まあそれであればいっそ頑張っていく方が本当に、うん、楽しい生活になる可能性が高いんじゃないかっていうふうな、
うん、
そういう決断をされるご夫婦もいらっしゃいますね。
は
い、
まあ、いろいろその夫婦によってもそのお母さんお父さんによっても千差万別ということですよね。
はい、
はい、そのような本当に実体験が書かれているご著書がございます、
はい、
こちらベイビーシャワーということで、
はい、
先生が携われられてきたもうたくさんの命の中の9つに絞られた小さな命と向き合った出生前診断9つの物語、
はい、
こちらをこの番組では1冊、
はい、
毎回お一人にプレゼントしていますよね、
はい、
こちらでももう出産されたご夫婦もあれば、
はい、
諦めたご夫婦もあるし、はい、どちらも選択すらできなかったというかね、
うん、
そんな命もありますし、
そうですね、まあ、あるいはまあ障害があると分かっていて、ね、頑張って産んだ方もいらっしゃいますし、
うん、
はい、
いろんな本当にいろんなパターンがあるので、
はい、
一度手に取って読んでみていただきたいなと思いますね、
はい、
そして先生、
はい、
また今回もお便りが届いておりますので、はい、ちょっとご紹介しますね、
はい、
今回も大阪府の八尾市にお住まいのちぐみさんからいただきました。
はい。
充実の番組内容に満足しています。これからも応援していますので素晴らしい放送を作り続けてくださいと。
あ、もう本当にありがたいですね。
でもなんか先生こうやって今お話ししていることって、はい、一つの命に対して一生懸命大人が考えている、
はい、
これって本当素晴らしいことだなって。
素晴らしいことなんですよ。
当たり前のように生きているけど今私たちって、
はい、
何でも食べて何でもまあ買ってねお金、はい、貯めてね。だけど命どうするっていうところの、はい、に真剣に向き合うことってあまりないじゃないですか、うん、そう思うと先生って日々そこにもう直面されているお仕事なわけですよね。
はい、
もうフル回転ですね。エネルギーを。
そうですね。
手がこう気持ちに手が抜けない。
そうですね。
どうでもいいケースって一つもないじゃないですか。
そうですね、はい、
先生あのもう一個聞いていいですか。
はい、
疲れませんか。
あ
なんか変な質問ですけど。
疲れ
ずっと考える。
疲れないですね。
あら
っていうか、はい、何でしょう、まあその私この仕事はもう本当に天職かなと思っていまして、だから仕事をしてない方がストレスですね、
うん、そうなんですか、はい、素晴らしいお話ですね。なんかあのご病気とかもあまりされず。
ほとんどしたことないです。
もうそれが生きがいになってらっしゃるんですね、
はいはい、とか言いながらぽっくり死ぬかもしれないですけど
そんな言わないでくださいよいやでもこう日々こう新鮮な命っていうとちょっと言い方が変かもしれませんけど、
はい、
フレッシュな新鮮な命と毎日向き合うと、
はい、そうなんです。
自分自身も若返ることができるのかもしれない。なんか
エネルギーを胎児たちからもらってる気はします。
やっぱり先生ですね、胎児は、
はい
はい
はい、
出生前診断はタブーだったのっていうのはもうそんなことないよっていうね。
そうですね、うん、今は本当に、まあ、多様性の時代とも言われるようになってきて、はい、本当にいろんな人がいろんな風に考える。もちろんその受けたくない人は受けないっていう、うん、
それも選択です。
それも選択です、
はい、男か女かも知りたくない、生まれるまでお楽しみっていう方もいらっしゃいますからね、
は
い、
もちろん、
はい、それも全て選択で。
そうですね、
自分で自分を問いかけて考えて生きていく力、
はい、
これも結婚して出産を機に親も学ばせてもらってるのかもしれませんね。
そうですね、私はそう思います。
本当ですね、はいはい、またこれからも一つ一つの命と向き合っていくお話ししていきたいと思います、
はい、
先ほどご案内いたしました、プレゼント、こちら番組の最後にご応募方法をお伝えしておりますので、どうぞ今週も最後までお聞きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。